こんばんは、翻訳アメコミアメアラレです。
こんばんは、
今週何食べたのコーナー
よ、
この1週間で摂取したエンタメを報告し合うコーナーです。
はい、
最初はグーじゃんけんぽ
い。はい、
よし
お願いします。
もうこのコーナー、
うん、
最後かもしれません。
ほう、
なんなら、
うん、
もうこのラジオ自体
ほう
最後かもしれない。
なんてこったい。
なんとですね、
うん、
風来の試練6を
お
う
お
うついに買ってしまいまして。
ああ試練好きだったもんね。
あのスイッチ持ってなかったんで、
うんうん、
それがまあ唯一のこう歯止めになってたんですけど、
はいはいはい、
まあもうずっと DS の試練やって、
は
いはいはい、でこう iOS あの iPhone でもできるようになったから、うんうんうん、もうそれでもやってって感じでずっと試練やってて、であと途中でね紹介してくれたさ、
うんうん、
スレイザースパイア
ーああカードゲームね、
ローグライクやってっていう感じで、やっぱ中毒性あるゲームじゃないですか、
うんうん、
で風来の試練6を買ってしまったので、
ほうほう、
もう風来の試練6以外のもう
エンタメは
エンタメを受け付けない
は
体になってしまって。
今作どうですか。
今作は非常にやりやすいですね、
うん、へ
っていうのは難易度が低いとかそういうことではなくて、
うんうん、
システムがすごくシンプルになっていて、
うん、ほうほう、
まあやっぱりさ結局同じことじゃないですか試練って、
まあ、毎週、まあ、6作出てるけどやることといえばっていう今ね、
そうそう
スーパーファミコンからどんだけ変わったいんじゃいっていうのがありますよね。
そうそうそう、もう面白さがさ、
うんうんうん、
もう出来上がってっから。
ああそうね、
だって確かに1がもうすごい面白くて今でもできるぐらい面白いんだもん。
なんか今でも潜り続けてその記録取ってる人いるよね。
いるいるいるいる、
毎日更新してる人。
スマートフォンでできるのが、
うんうん、
風来の試練のその1のリメイクと、5の、まあ、5プラスっていう、
ほうほうほう、
ちょっと追加版みたいなやつなんだけど、
うんうん、
1、未だにやっぱり、やって、
うん、
こう、途中で死んじゃって、救助を求める人とかいるから、
うんうん、
たまに助けに行くもん。
はぁ。
そう、だから、完成度の高いゲームであるがゆえに、
うんうんうん、
あと、ね、もちろんその商品のキャッチフレーズとしてさ、
はいはい、
1000回遊べるゲームみ
たいな、あったね、
キャッチフレーズでしょ、
うんうん、
もう無限にやってられるんですよ、
はいはいはい、
だから逆に言うと新作がここまでこう望まれつつ望まれてないゲームっていうのも珍しいなって思うん
ですね。ああなるほど、もう新作作るからには新しい要素を加えるしか基本的にないもんね。
そうそうそうそう、で昼夜昼と夜っていうシステムを入れて、
ほうほうほう、
昼と夜で戦略がガラッと変わるとかっていうのがあったり、いいね、
ありそうありそう、
あと武器の成長システムっていって同じ武器使っていくと、うんうん、こう武器が育っていくとかっていうのがあったりするんだけど、
RPGっぽい、
まあ基本的に打足なんですよ、
うん、いらん要素なんですね、
うん、でそういう意味で言うと今回は、
うん、
なんかそういうまどろっこしいシステムなくて、ほうほう、だいぶシンプルになってるなっていう風に感じましたね、
うんうん、
でもやっぱりそれだけじゃいけないんで、
うん、
まあ、追加の要素として、なんか巨大なモンスターが出てくる、
うんうん、
でっかいっていう、
うんうんうん、
でっかいの怪は怪物の怪ね、
はいはいはい、
でっかいっていうシステムとか
ほうほうほう、
まあ、追加されたりしたんだけど、
うん、
基本的に遊びやすさに振ってるなっていうのをいろんなところで感じるようになりましたね。まあ、これ試練やってない人に全く伝わらないと思うんだけど、
うん、
道具に
はい、はい、
ギタンっていう、まあ、お金を、
はいはい
はい、お金をお金として拾うこともできれば、
うんうんうん、
お金を物としても扱うことができるっていうのが試練なんですよね。
ほうほうほうほうほう。
お金をその、まあ、通貨として売買の取引のために使うこともできれば、
うんうん、
銭投げもできる。
はいはいはい。
っていうのが風来の試練なんだけど、
うんうん、
今までこう、そのお金を物として拾うと、
うん、
道具を整理するボタンを押したときに勝手に財布に入っちゃう
っていうのがあ
ったんだけど、
なるほど、
今回整理しても、うん、物として拾ったお金は物としたまま使われるとか。
へえ、あーちょうどいい調整ですね。
これちょっとニッチすぎてね、やってない人にとっては何のことやらっていう感じなんですけど
はいはいはい、
まあそういったところとかですね、
ほうほう、
こまごました点でやりやすって思うところがあって、
うんうん、
まだ全然風来の試練は私の中でやっぱ持ち込み負荷の99回目指すダンジョンが、
うんうんうん、
まあ、風来の試練だと思ってるんで、
あ最終ダンジョンまでがやっぱり
まだそこまで行ってないんで、
ほうほうほう、
なんかよくわからない 村の言い伝えとかさらわれた女の子とかを、まあ、こうちょっとあれこれする段階ではあるんですけど、
なるほど、まだ本、まだ始まってないんだ。じゃあ
本も序盤だなと思って、
まだプロローグやってるんだ、
プロローグだなって鳴らし運転だなと、
なるほど、
思いながらやってるんですけど、まあ、そういう意味でかなりやりやすいなと思ってますし、
うんうんうん、
あとスイッチね、あの、うん、買ったよって周りの人に言ったら、
うん、
え、今ってめっちゃ言われましたね
そうよね、確かに。
なんか出たのもう何年前、
7、8年ぐらい経ってるんじゃない。
あ、そんな感じか。
なんならスイッチ2が出るみたいな
話、ね、そうそうそう、なんか最近さ、スイッチの 2っていうか次世代機が出るとかっていうから、うんうん、みんな買い控えて次を待ってる段階らしいね全然買いましたよ
いや、いいじゃないですか。スーパーファミコンもね、ほら次世代機が来る直前の時期が一番面白いソフトが揃ってるっていうし
そうかそうか。いや、まあ俺は試練がやりたかったからね、え、あと本当はね、鉄拳やりたいんですけどね。
あれ鉄拳、はあ、
プレステでしかや
ってないんで。そうなんだ。鉄拳っていうタイトルをもうなんか20年ぶりぐらいに聞いた気がしますよ。
あ、鉄拳ってもう現役じゃないの？まだあるでしょ、ゲーセンにあるよね。
あるんだ。
もう高校生の時とかもう猿のように、う
ん、すごいやってる知り合いなんか見た記憶あるわ、ね、
貯金箱とさ、うんうん、ゲーセンの筐体を間違えててさもう100円入れまくっちゃったんですよね。
引き落とせる日がいつか来ると信じてじゃあ
そう、いや結構上がってんじゃない、
うんうんうん、
ね、インデックス投資ですよよくわかんないけど、
わかんないけど
ということでね、
はい、
風来の試練、遊びやすくなっているので、
うんうんうん、
今までやったことないなっていう人にもぜひ挑戦してほしいですし、
ほうほうほう、
ムキーってなりながらやめられない、
うん、
永遠にやってしまう、
なるほど、
うん、もう生活は破壊しますね
イラつきながらもやめられない、
やめられない、もう一回ってなっちゃって永遠にもう一回が続き、まあ寝ることができなくなり食事の時間がなくなっていき、
生活の全てが、
トイレや風呂に行くのも億劫になり、他のエンタメは摂取しなくなるという、
なるほど、
恐怖の、
おにぎりを食うことだけを楽しみに、
そうそうそう、やっていってしまうっていうことですよ。
私不思議あんまり通らなかったですね。
本当？
なんかムキッとなってそれっきりっていうことも多いですね。
なんかね、あえて攻略情報とか見ないようにしてて、
うん、はあは
あ、だからこう知らない腕輪とかが出てくると、
はいはい、
おおっつって、
ああなるほど、その物自体も何の腕輪かわからんみたいな感じなんだ。そうそ
う、新鮮な気持ちになります、
ね。
なんかあれね、やっぱ今ほらもう配信、ごめんね、これ、こんな当たり前だろって思われちゃうかもしれないけど、
うんうんうん、
スイッチってさ、
うん、
もうその、配信みたいなのが前提の作りしてんのね。
へぇー、そうなんだ。
キャプチャーとかすぐ撮れるでしょ。
そうなんだ。
え？
全然知らない、申し訳ない。そうなんだ。
ゲームやるじゃん、いっぱい。
でもスイッチやったことないんですよね。
あ、そうなんだ。
あんまり任天堂のゲームしたことなくて。
あ、そうなんだ。いや、なんかそうなんですよ。
ほうほうほう。
で、だから攻略情報とかも多分調べれば一発ですごい出てくると思うんだけど。
はいはいはいはいはい、なるほどね。
そう、あえてのね、
ほうほうほう、
知らんふり見ないふりやってますよ。
すげえな。
あ、まあ、やっぱ昔撮った絹塚があるんで、
うんうん、
ああここでこのモンスターを、
うんうん、
わざとレベルアップさせて、
あ、なるほど、
そいつを倒すことで、
はいはいはい、
レベリングしようかなとか。
ああ、じゃあそういうノウハウもちゃんと使えるんだ。
そういうのをやっていくとたまにこう通じない場面が出てきて、
ほうほうほう、
お、新しいなっていう。
へえ。
あの、風来の試練ってどうやってこう、泥棒するかみたいなのが。
ああ、なんか聞いたことあるね。
面白かったりするんですけど、ほうほうほう、あの今回、あの、店主、あ、普通、一つの店に一人の店主なんですけど、
うんうんうん、
あの、店主がたくさんいる店、出入り口すべてに店主がいる店とか出てきて、おー、これは攻略の違いがあるな。
ああ、いろんな楽しみ方があるんですね。
今めっちゃもう夢中で、
おうおうおう、
それ以外のことを何もできなくなってるもう今はもう順調にね、仕事にも支障出てきてるんで多分もう私の姿を見ることは皆さんもないかもしれない。
はあ、
ということで
今週はですね、
今週はもう風来の試練6ですし、
ああ、
まあ、来週も
風来の試練6を来週あたりにはじゃあもう99回入ってるかな。
そうですね、もう新しいダンジョンに行ってるかと思いますんで。
そう、
はい、今週なんかありましたか？
今週はですね、
うん、
いや、ちょっとアニメ映画を見まして、
お、
ディズニーのですね、ポカホンタスっていう映画を見ましたね。
今ポカホンタス、
ポカホンタス見ましたよ。
あ、どうして？
なんかポカホンタスって見たことねえなっていうのと、あとなんか割とこう悪く言われてるなっていうイメージあってさ。
あ、そうなの？
うん、なんかポカホンタスってちょっとあんまり良くない映画じゃないかって話を聞いたことが、なんかネイティブ、まあ、ネイティブアメリカンを 主人公に据えた95年のねディズニー映画なんですけど、やっぱそのネイティブアメリカンの描き方がすごくこう差別的だとか、
なるほど、
すごく白人至上主義的なところがあって良くないって言われてたから、まあ言うてでも見たことなかったから、
はいはいはい、見てやろう
か、見てやろうかな、一回まあ見てからね、どうなのかなっていう判断できたらなと思って見て、いや面白かったっすね。
あ、そう。
ポカホンタス見たことありますか？
あるよ。
あ、すごい。私も人生で一回もかすったこともなくて、ポカホンタスってなんかよくわからん、そういう映画があるらしいなっていうぐらいしかなかったんですけど、まあ、見てみたら、本当に面白くて。まあ、異文化交流の話ですよね。
はいはいはい、
ネイティブアメリカンの女の子ポカホンタスさんが、まあ、なんというかこう自然豊かな森の中で、まあ、好奇心旺盛な少女として生まれ育っていくと。で、動物と自然を愛する。木々と語らうポカホンタス、
はい、
あ、めっちゃプリンセスじゃんって思ったんですけど、
そうですね、
でそんなある日にこう村の英雄からプロポーズされて、
うんうんうん、
で自分の父親からパパホンタスからも結婚しろと言われるようになる、はいはいはい、でも彼女自身は、まあ、結婚ってちょっと嫌だな、うん、もう自分の自由を失うようなことだからあんまやりたくないなって思っていた、そんなある日に、
うん、
遠くから大きな船がやってきて、
はいはい、
その船の中には、まあ、金を求めるイギリス人たちがたくさん乗っていたというストーリーで、これめっちゃ宝塚っぽいなって。
ああ、まあそのつまり宝塚というか、まあロミジュリというか。
ロミジュリというかその立場の違う恋愛とかさ、
はいはいは
いはい、なんかそういう、あと歌も多いしかったしね、ミュージカルだったしね。
まあディズニーだからね。うん、
でまあその中でね、ポカホンタスと、まあ、船乗りのジョン・スミスっていうのが、まあ、お互い出会って、
うん、
まあ、文化とか言葉のこ壁を越えてこう恋に落ちてくるんだけど、
うん、
まあその二人のなんていうか恋愛関係が、まあ、大きな悲劇にまの。見舞われて、
うん、
このイギリス人の探検隊とこのネイティブアメリカンの村が、まあ、対立を深めていって、
はいはい、
いよいよ争いが始まってしまうと、
はいはい
はい、で2人がこの愛の力を使って、
うん、
この恋愛を恋愛じゃねえや戦いを止めるためにか紛争すると紛争する。
あれこの話ってさ、
うん、
非恋で終わんなかったっけ。
あ、そうそう、でオチがさ、
うん、
すごくて、
うん、
で、まあ、なんとかこう、戦いを止めようとするんだけど、結局止められないんですよね。
はいはいはい、
で、戦争が始まってしまって。で、ジョン・スミスも捕らえられて、まあ、こう、処刑されそうになるんですよね。
うん、
パパ・ホンタスの手によって。
うんうん、
で、それをポカ・ホンタスが止めて、
うん、
それを見たパパ・ホンタスが、あ、やっぱり、争いしちゃいけないと。
うん、
二人のその愛し合う姿を見てね。で、それを見たイギリス人たちも、こう、銃を下ろして、
うん、
めでたしめでたしってなるところだったんですけど、うん、まあ、ジョン・スミスがその戦いの過程で怪我をしてしまっていて、
うん、
まあ、このままでは死んでしまうと。本国に帰らなければいけない。ポカホンタスはじゃあ一緒にイギリスに行くのか、それとも、まあ、アメリカ大陸に残るのかという決断を迫られて、うん、まあ、最終的にこれ残ると言って、まあ、二人は別れて終わるストーリーなんですけど、
うん、はいはいはい、
これもなんか宝塚っぽいなって私は勝手に思いましたね。立場の違う恋愛、
はい、
そして非恋で終わる。
なるほど、
ありそうって思って、
まあ、確かにありそうだな。
宝塚ポカホンタスで調べましたもん、ね、
あった？
なかった。でなんでないのかなって思ったんですけど、うん、宝塚は大体全てこれだからだろうなって思いましたね。
ポカホンタス、まあ、わざわざポカホンタスやらなくても
、まあ、貴族と平民とかでなんかいくらでもこれ作れるから、戦争を止めようとしたけど失敗してしまって、まあ、2人が別れ離れ、離れ離れになってしまうと、
うん、
もう第2幕始まることって言って思いましたもんね。ダンス始まるんじゃねえかなって、
うん、
でもその、なんかこう自分で決断するヒロインというかさ、
はいはい、
そのなんていうか、いわゆるプリンセス的なデザインで作られてて、
うん、
まあ、それも批判されてたんですけど、
うん、
その衣装とか、
うん、
この何身体的特徴がもうネイティブアメリカンではないと、う
ん、なるほど、白人が演じてる
ネイティブアメリカンだったりとか、うん、なんかその黒人のモデルを使ってるんじゃないかっていう批判もされたりして、
あ、そうなんだ、
であんま良くないんじゃないのかっていうのもあった
し、
でそのポカホンタス自体が知らなかったんですけど、実際にあった話を元にしてるんですよね。
あ、そうなの。
でその実際歴史的初めてディズニーで初めて歴史的な何実在した人物を主人公にした映画っていう売り方をしてたせいで、
うん、
だからなおさらこう批判は殺到しますよね。
あ、そうなんだ。
実際の、まあ、実際にそのポカホンタスのモデルになった人もいたんですけど、
うんうんうん、
でジョン・スミス的な人もいたんですけど、やっぱそれはかなり植民地主義的なというか、
うんうんうん、
まあ、その当時の時代で考えてもあんまり良くない、ほぼ誘拐に近いような恋愛関係だったりとかっていうのもあって、
うん、
それをこういうロマンチックななんか恋物語にしてしまうのは果たしてどうなのかっていう批判は確かにあるし、まあ、それはその通りだと思うんだけど、
うん、
ただその構造というか物語っていう部分で見ると、
うん、
やっぱその自分で決断してその男性からこう離れて自分の意思で生きていこうとする女性っていう強い女性の姿を描いていて、
うん、
普通にちょっと面白かったですね、うん、95年にこれ作られるのすごいなって思ったし、
確かになんかでもその構造、あ、なんかありそうって思っちゃうな。 まあでも95年か。
今はもう確かに、まあ普通じゃんとも思うんだけど、うん、まあ、95年とか考えるとやっぱ面白い、あ、早かったのかなとも思うし。
なるほどね。
まあ、それが後々のアナ雪とかにも繋がっていくのかなとも思うしね。
そうかもね。うんうん、あの、今、ちょっとポカホンタス調べたら、
うん、
ポカホンタス2、イングランドへの旅立ち。
見つけましたか。
あるじゃん。
いや、ワン面白く、そう、超面白かったでしょ、ワンは。
うん。
で、まあ2があるらしいっていう噂も聞いて、
うんうんうん。
で、これはディズニーあるあるだと思うんですけど、うん、名作の、ディズニーの名作の2は、意外と面白いっていうのが。
うん、あの、わかりますよ。私だって、あの、アラジン2とか、
シンデレラ2とか、
シンデレラ2、リトルマーメイド2見ましたよ。
あと、ピーターパン2とかもさ、もう超名作なんですよ。だから、うん、ポカホンタス2も面白いんじゃないかと思って、見たんですが、
あ、見たの？
これがなかなかちょっとね、
あ、そう。
なかなか、その1の面白さとはやっぱ違いましたね。あんまり私は良くなかったかな。ポカホンタスがイギリス上陸っていう話なんですよね。ポカホンタス都会へ行くって話なんですけど。
だってイングランドへの旅立ちですからね。
イングランド行って、
うん、
で、そのジョン・スミスがもう死んでるんですよね。
うんうんうん、
ジョン・スミスが死んでて、でも別の、ま、貴族の男と出会って、
うん、
そいつと果たしてどうなるのことやら。
え、何ジョン・スミスどうなるので
、その貴族と、まぁ、あ、ちょっとこの貴族はですね、ちょっと傲慢、うん、傲慢なというかね、はいはいはい、まぁ、あ、イギリス貴族なんですよ。
はいはいはい、
そこと、まぁ、ポカホンタスとのこの関係性っていうのがありつつ。うん、でも実は、ジョン・スミスが死んでいなかったということが途中で明らかになりまして、
おーおー
この三角関係になってくるんです
ね。おー。
船乗りで、まぁ、あ、優しくて男らしいジョン・スミスと、
うん、
ちょっと、まぁ、あ、なんというか、
イギリス貴族。貴族した。
その間で揺れ動くポカホンタス。果たして結末やいかにっていう感じなんですけど。あんま面白くなかったですね。私はあんまりちょっと、うん。まあ結局そのポカホンタスがそのイギリス貴族の方を選んでしまうっていうオチになっていくので。
あ、そうなの。
どうかな。
はあ。
なんかそれってめっちゃ植民地主義的で私はどうかなって思ってたしね。なんで、ただポカホンタス1はマジで面白かったんで。
やべえ、言われたらめちゃくちゃ見たくなってきた、ポカホンタス2。やっぱ1から見た方がいいですか？
いや、全然いいです。ただ1は普通に面白いし、
うん
ね、何より1はね、短い。
あ、そうなんだっけ？
90 分ぐらいかな。90分ないかもしれない。
うん、あ、そう。
で、歌ありの90分なんで、
うん、
もうほんと見てる時間はさらっと終わるんで。うん、
なるほど。
私は夕飯食べながら見ましたね。
へぇー。
ポカホンタス2も、ぜひ。まあ、細かいところ見ればね、いいところもあるし。
あ、そう。
うん。あ、うん、うん。1から続けてぜひポカホンタスね、見てみてください。
いいね。こう、2でジャンルが変わる映画ってたまにあるよね。
ある、ああ、そう、そういう系だわ。それだ。
そういう感じね。
うん、
じゃあ皆さんも、ポカホンタスの感想、あるいは、こう2でジャンルが変わった映画。
あと、風来の試練6の感想です。
6の感想。
6やってる人も忙しくてメールを書く暇はないかもしれない。
いや、もう風来の試練に手を出したらメール打ってる暇なんかない。ないですよね、うん。ぜひぜひ。
ぜひ、みんなの感想を教えてください。
はい。
はい、
さて、この番組では、毎週一冊の翻訳アメコミを紹介しております。
はい。今週取り上げるのは、
はい。
X-Men、
うん。
インフェルノですね。
インフェルノですね。
まあ、電子書籍も出ていますし、先日発売されたばっかりの新刊でもあるので、
うんうんはい、
まあ、ぜひね、そちら買って読んでいただいてから、
はい。
続きを聞いていただければと思うんですが、
はいはい。
これ一冊だと、
うん。
なかなかどうして、
あ、そうですね。
という感じはしますね。
まあ、登場するキャラクター云々っていうのもそうですし、お話全体の枠組みとしてですね、これ一冊だとちょっと厳しいと思います。
厳しいところが、基本的にどんなアメコミもその絵から読み始めればいいんだというのがまあ我々のスタンスではあるんですが、う
ん、もちろんこれから読み始めてもいいけど、
いいと思うんですが、
うん、
なかなかフックが少ないかもしれない。
ハウスオブ X、パワーズオブ10っていうですね、なんか500ページぐらいの、
前日談にあたる X-Men のコミックスが、
はい、
こちらも、まあ、電子書籍になってるんですが。
それから読み始めれば、まあ、いいんじゃないですか。
ね。ほぼそれの直接的な続編っていう感じですね。
そうですね。ジョナサン・ヒックマンっていう、ライターが、
はい、ほうほう、
まあ、担当してきたシリーズ、X-Men のシリーズで、
うんうん、
まあ、その、ハウス・オブ・テン、パワーズ・オブ・ X から引き続いてきているって感じですね。このラジオでも、ハウス・オブ・ X、パワーズ・オブ・テンやりましたし、
はい。
その後ももちろん、翻訳いろいろあるんですけど、まあ、このラジオで扱ったので言うと、テン・オブ・ソーズ。
テン・オブ・ソーズ。
そして、ヘルファイア・ガラ。
はい。
そして、まあ、このね、インフェルノという感じですね。
いや、面白かったと思うんですが、
そうですね、これがまあジョナサン・ヒックマンの、書いてきた X メンの一つの区切りなんで、
うん、
まあちょっと面白かったとし、面白かったし、あ今まで見てきたやつらが出てきたな、
うんうん、もう一回再結集してっていう感じもして、いう
感じで
よかったんです、はい、よかったんですが、
はい、
個人的にはやっぱ難しかったですね。
あ、激ムズでしたね。
X-Men 取り扱うために私毎回言ってる気がするんですけど、うん、X-Men は難しいというのが私の印象でして、
キャラが多いからかな。
キャラが多くて歴史が長くてそれぞれの関係性が長大に膨大な量あるせいで、わからんっていう印象になっちゃうんですよね。
これが X-Men、 これがアメコミですよ。
いや、その奥深さというかね、やっぱ硬派ですよね。
硬派、硬派、
なんかその何だろうな、その
その SF の中でもさ、
うん、
ハード SF と
か、そうね、まあなんか
少し不思議からハード SF まである中で、これハードアメコミ
です、ね、ハードアメコミですね、うん、だからそういう意味では多分なんというかアメコミ好きな人はめちゃくちゃハマるんだろうなっていう思いもわかる、でもハマる気もするし実際ハマるんだと思うんだけど、うん、私みたいなにわかぐらいだとやっぱその迫力に気をされてしまって、
そうですね、圧倒されますね。
なんかすげえもん読んだなっていう印象の方がやっぱ面白さよりも高かったですね、
う
ん、
自分が理解できている気がしないっていうね
まるでわからんっていうのがやっぱ正直なところありまして、まあもちろんただその要素要素でね、やっぱその知ってるキャラ、例えばテンオブソーズに出てきたキャラクターがもう一回登場しているとか、うん、ハウスオブ X、パワーオブ10で出てきたエピソードがもう一回繰り返されているところとかは、それ発見があると、あ、これそういうことかっていう驚きがあって、そちらはもちろん面白さとしてあったんだけど、その読者の能動的な読みというか、こう前のめりにならないと楽しみきれないんだろうなとも思いましたね。
そうですね、まあそういう意味ではアメコミを読みたい、
うん、
たらこれも一ついいんじゃないですか。
確かに、
うん、
ザ・アメコミを、まあ、まさにこれがアメコミだっていうのを読みたいと言えばいいと思いますね。
特に小学館集英社プロダクションは、
うんうん、
まあそのて、パワーハウスオブ X、パワーズオブ10から、
うんうん、
ずっとこの X 面翻訳してくれて、
はい、
で、まあ、ここでジョナサン・ヒックマンが担当してた時期は終わるんだけど、こっから先の X 面も翻訳の予定に入ってるんで、もうほぼ月刊 X 面状態なんで、
すごい。
だから、なんつうの、もう月一アメコミを追いたいっていう人は、今は X 面ですよ。
ほー。
か、バットマン。
あ、バットマンも毎月。
バットマンも毎月ってほうじゃないけど、ちゃんとオンゴーイングというか、その読み切りじゃない、
ほうほうほう、
連載みたいな形でやってくれてるから、
すごいな。
このあたりがいいんじゃないかな。
毎月 X メンの新刊が出るって思うと、なんかすごい時代になったなって
気がします。アベンジャーズじゃないんだね。
ね。
X メンなんですよ。
すごいな。ってことは、俺を毎月追っていけば、今わからないエピソードもだんだんだんだん理解できるようになっていって、
どんどん輪郭が見えてくるんじゃないですかね。
なるほどね、
うん、
そういう意味では、
そういう意味では、
やっぱ一番新しいやつからね読んでいくのが多分一番それは大事だと思うので
、はい、
ここから読み始めるっていうのもありなのかもしれないですね、
はい、今回はあんまり外の人は出てこない、
そうですね、
話でしたかね。
X 面をはじめとする、まあ、クラコ派の人々が、
うん、
しかほぼ出てこないですね。
はい、前回に当たるのはトライアル・オブ・マグニートか、
うんうんうん、
その前がヘルファイア・ガラなんだけど、うんうん、ヘルファイア・ガラはね、いわゆるその映画とかでもよく見る、
はいはい、
アベンジャーズの面々なんかもね、
ああ確かに
たくさん出てきてくれてましたんで、
祭り騒ぎパーティーの話でしたもんね。
まあやっぱそうやってなんか一本軸があるとな、
うんうん、
読みやすいというか把握しやすいというか、
確かに、
うん、そういうのがないとこうちょっとこうユニバースを見失っちゃうからね
そう、
翻訳ではやっぱ最新のマーベルユニバースに触れなかったらやっぱ今 X メンだと思う。
ああなるほど、
うん、
確かに。
そういうわけでね、 X メンおすすめでございます。
はい、
今回どういうお話かというと、
どういうお話でしょう。
これむずいな、どういうお話だ、
説明しづらいなとも思っていて、
うん、
まあ、一応基本大筋としては、
うん、
この世界においてはいずれ未来において機械生命体による破滅が待っていると、
はい、
その機械生命体の破滅を防ぐために頑張らなければいけないっていうのが多分大枠であって、
はい、
その頑張り方が結構いろいろ人によって違っているので、うん、物語の混乱というか、うん、なんかなんだこれはって説明しにくさが生まれますよね。
マーベルの世界では、
うん、
ミュータントは、
はい、
ホモスーペリアってことで、
うんうん、
ホモスサピエンスの、次の世代の、
うんうんうん、
まあ、新人類なんだという位置づけですよね、
はいはいはい、
で今はその人類に、まあ 抑圧されていると。でも自分たちで独立国家を手に入れて、
はい、
そしてそれから交渉する材料を手に入れて、徐々にその自分たちの地位っていうのを認めさせていってるん
だ、はいはいはい、
ただ未来においてはさらに進んだ、機械人類というものが、まあ、登場してしまい、ミュータントはそれに敗北する運命があると、
うんうん
う
ん、
どうしても人類と人類、あ、旧人類は、機械人類と、うんうんうん、まあ、争いになり、
はいはいはい、
ミュータントは負けるっていうのが決まっちゃってるんだと、うん、
はいはいはい、
いう設定なんでね。でこの設定を支えてるのがモイラというミュータントで、
うんうん、
彼女はまあ何ですか、転生能力を持ってる。
彼女もミュータントで、まあ、転生という力を持っている、
うん、
死ぬたびに生まれ変わりができる。生まれ変わると同時にその生きていた世界を丸ごとリセットすることもできる、
うん、
という能力者、
はい
はい、このまで彼女は過去10回転生を繰り返してきていて、うん、今この世界が10回目で、うん、ラストチャンスであるというところから、うん、まあ、パワーオブテンとかが始まってるのかな、
はい、
分かりにくいですね。
すごいな、
すごいストーリーですね、うん、
だから彼女は彼女でミュータントを救おうといろんな活動をしてきた、
うんうんうん、
でもなんかうまくいかない。
なかなか、まじ過去10回失敗してるわけですもんね、
うん、機械人類がまだまだ未成熟のうちに仕留めようと思ったら、今度は機械人類はその機械を過去に送ることで、
うんうん、
すごい機械の誕生を早めたりとかしてなんかうまくいかないですよね。
なかなかうまくいかない、
うん、そういう苦しい閉鎖的な状況の中で、まあ、今回は違うぞっていうね話で、このミュータントの楽園クラコアが作られ、
そうですね、うん、これまでになかった要素として、チャールズとマグニートが協力してクラコアという一つの理想郷、ミュータントにとっての、まあ、独立国家を作って、でミュータントたちの力を、まあ、結集させるとともに、まあ、なんか万能薬薬を開発することで、他の国の国家との、まあ、政治力ですよね、うん、政治力も身につけて、ね、ミュータント全体の力を、まあ、いろんな意味でこう高めてきていると、
うん、
だから今回こそは、まあ、その機械人類の誕生を防いで機械人類に勝利できるんじゃないかというところで、いろいろ頑張ってきているというところですよね、うん、ただ果たして今回それがどうなるのかというところからが、
はい、
まあ、このインフェルノのお話が始まっていくという感じですかね、
うんうん、はい、この転生者モイラには、うん、天敵がいるんですよね。
そうですね、過去、まあ、転生を繰り返す中で、まあ、こいつが現れると、まあ、失敗してしまうと、自分にとってのまさに天敵、まあ、自分を何度も殺してきた相手でもある。誰かっていうと、ミュータントの一人、デスティニーですね、
はい
はい、彼女は予知能力を持っていて未来を見通すことができる、
うん、
なので、まあ、モイラの行動ですね。モイラは世界を守るというよりは、まあ、ミュータントを守りたいっていうところなんですかね。うん、
はい、
っていうところなので、デスティニーの考え方とは、まあ、対立することが過去あって、
はい、
その結果として、まあ、殺されてしまったりとか、計画の邪魔をされたりっていうことが多かった。今回の今の世界では、デスティニーは今死んだままなので、
うん、
まあ、このままうまくいけば、まあ、デスティニーと会うこともなく、まあ、ミュータントたちを守ることができるんじゃないかというふうに考えてたんですよね、
はい、これ大丈夫ですか、みんな話ついてきてますか
これがハードアメコミの恐ろしさですね私も喋りながら一体これは誰に向けて何の話をしてるんだろうかと思っちゃいますが、
人生何周も何周もしてるやつがいる
はい、
で、そいつの未来を見ることができるやつがいる、
うん、
その未来、人の未来を見ることができるやつが、
うん、
何週も何週も生きてるやつの未来を読むとどうなるか、
うん、
そうすると、その次の周回の未来も見える、
うんうんうんうん、なるほど
ってことですよね。
そういうことですね、
うん、
そういうことか。
そういうことだよね。
そうだね、そうだね。
で、まあ、この転生するやつは記憶引き継いで何回も何回も人生を歩むことができて、
うんうん、
まあ、ミュータントの能力を消す薬とか作ったりしてんだよね。
あ、そうですね、そうだね、ミュータントがいなくなることによって機械人類の誕生も遅らせるんだっけ。
その機械人類はミュータン、人類がミュータントを恐れて、
あ、そうかそうか、人類とミュータントの対立の先に機械人類が生まれてるので、うん、ミュータントがそもそも生まれなければ、機械人類が生まれることもないと。
だからミュータントってのは治療の対象だっていう考え方を持ってた時期も
ある。
ある。
ただまあその未来を見通すデスティニーにとってみれば、自分たちの大切なまあアイデンティティでもあり、自分たちの身を守るための武器でもある、その能力を消そうとするとはとんでもないやつであると、
はい、
ミュータントの敵であるということで、
それができちゃうっていうことが潜在的に脅威であるというふうに言ってましたね。
うんうんうん、すごいすごいドラマですよね。
すごいドラマです。
なんかすごいな。
まあでもあんまり関係ない、気にしなくていいですよ。その転生するやつと未来を読めるやつっていうのが敵同士。ダメだ、もうこの設定の畳み掛けがすごくてこの次に私が今何を言おうとしてたかっていうと、はい、今の世界観だとミュータントは死なないんですよね。
そうなんですよね。
生き返らせることができる。
これ比喩的な意味ではなくて生き返らせることができる、
うん、ミュータント能力の組み合わせによって、ミュータント生き返らせることができるんだと、
うん、
で、デスティニーには、まあ、恋人がいて、
はい、
ミスティークっていうね、
ミスティーク映画にも登場した、
はい、恋人がいるわけなんですけど、ミスティークはデスティニーを生き返らせたい、
うん、
だけど、デスティニーが生き返るとその転生を繰り返すモイラと対立しちゃうから、
はい、
そのクラコミュータントの偉い人たちは、デスティニーの復活だけはさせない、
うん、
なん
としてもそれだけは阻止しなければいけない、
いけない、
ディスティニーの復活が、まあ、先々の破滅につながっていくんだということで、うん、まあ、ずっとそれを食い止めていたんですが、
うん、
今回ついにディスティニーが復活してしまうというところが、
う
ん、まあ、一つの山場としてね、
はい、
描かれますね。
まあ、ミュータントってのはね、X メンの敵キャラがマグニートであるってことからも分かるように、う
ん、はいはい、
敵が結局身内なんですよね、
うんうんうん、
ミュータント同士っていうのが争っちゃうっていうことがどうしてもあって、
はいはい、
だからこそ今回の世界では、
うんうん、
クラコアというミュータントの楽園を作って、
うん、
ミュータントが団結して、
うんうんうん、
でそのことによって、まあ人類への影響力を持って、それからミュータント自身も死なないっていう能力を獲得することができて、
うん、
っていう形でやってたので、デスティニーを生き返らせないっていう、なんつうの、またそこも分断を生んでしまう。
ああ、そうですね。デスティニーを復活させないっていうことの大義が通らないんですよね。
そうそうそうそう、
どんなミュータンスたちも基本的にはこう蘇らせてっていうふうにやってきたので、なんでデスティニーだけがダメなんじゃいっていうのが、まあ同意を受けられないんですよね。
そう、
この、まあ、先々の機械人類による滅亡があるんだっていうこともみんなが知っていることではないし、
うん、
もちろん恋人であるミスティークの立場にしてみれば、なんで自分のパートナーだけが蘇ることができないんだというところもあるだろうし、まあ、その、まあ、偉い人たちの大義とその個人のというかすごい狭い範囲の幸せとの対立っていう意味では、まあそんなにこうなんていうか物語として複雑ってわけじゃないんですが、そこに至るまでの設定と積み重ねが膨大な量あるので、なかなかこうなんかこうパッと読んだ時にどういう話なのかが分かりづらいとかありますよ
ね。
最初読んだ時さ、
うん、
誰の視点で読めばいいのかが分からなくて、
そうそれもあるんだ。いや、それが X メンの面白さでもあると思うんだけど、
そう
だ
ね、
まあ、いわゆるこいつに感情移入して、
うんうんうんうん、
こいつの視点で追っていけばいいっていうのが、まあ、ない
んですよね、
うん、
これすごい多分作劇のうまさだと思うんですけど、
すごいよこれ。
そのモイラーのね言い分ももちろんわかるし、
うん、
そのチャールズとマグニート、これはもうクラコアの代表者たちの、
うん、
その意図というか考え方ももちろんわかるし、もちろんミスティークのね大切な人を蘇らせて、幸せな生活を送りたいんだっていう気持ちもわかるように描いていくんで、うん、まあ、なおさらこう読み始めた時は一体誰の何の話なんだっていうのもわかんなくて。
わかんないね。
これが、やっぱちょっと甘い、優しいアメコミをこれまで読みすぎたのかもしれないですね。めちゃくちゃ歯応えがありましたね。
歯応えあるよ。
いや、すごいよね、
すごいすごい。本当にすごい。
これまで、しかも特に説明なく進んできますもんね。
うん。優しくないぜ。
優しくないですよね。
まあ、そう、最初さ、機械人類のところに、
うんうんうん、
ミュータントの、まあ、攻撃部隊が、
はいはいはい、
攻めていくっていうところから始まるんでね。
ああああ、
でまあなんか何度も失敗するのに、
うんうん、
何回も何回も来て同じことやってると。
お
でこいつら生き返ってるよねみたいな。
そうね、同じやつが来るんですよね、何回も何回も。
で何回も失敗してるのに同じことやるってことは、
うんうんうん、
こいつら記憶引き継いでないなと。
お、
なんかそんな風にして機械人類が、
うんうん、
あのミュータントのこう復活のからくりにちょっと気づいていくあたりとかから始まるから、
はい
はいはい、おーなるほどなるほど、こう機械人類対ミュータントの話が、
ああそうねそうね、どうやってこれを攻略していくのかっていうところでね、話が進んでいくのかなと
思いきや、
思いきや次の章では、モイラの過去編ですよね。
そうそうそう、
かつて転生した、まあ、転生する前の話か、つまり彼女が人類を救おう、人類世界ミュータントを救おうとして失敗してしまった時の話が、始まるんですよね、うん、これなんだと、まあ、これはまさにそのさっきほどのデスティニーとミスティ、デスティニーの手によって、まあ、モイラが殺されてしまったっていう過去の記憶なんですが、そういう話が描かれて、でその後ではまた現代のモイラに話が戻っていって、うん、彼女が一体今現在何をしているのかと、
はい、
視点がどんどん飛んでいきながら、
うん、
でも最終的に大きな一つの筋になっていくと、
うん、
いやこれはなかなか歯応えありますよ。
あ、ね、我慢が必要ですよ。
そうね、うん、
あの今見たコマの意味を今知るなんてことは不可能な
んで、あそうですね、できませんね、うん、過去、これまでの過去のエピソードを読んでいても、うん、そのシーンの意味は理解できないですよね。
そうだからもうちょっとこう何一回もういいから読む
とりあえず先に進んでいく、
うん、
何も分からなくても、
うん、
前に進んでいくことで、
はい、
なんか見えてくるものがあるかもしれない。
はい、
やっぱアメコミは人生とはよく言いますからね、
うん、
何もわけも分からずとりあえず前に進んでいくしかないというところですね。そうすればきっと面白いポイントも見えてくるし、
ああこういうことだったのかみたいなのもね、
納得も得られるし、
うん、気づけるかもしれません。でですよ、
はい、
通してみると、
うんうん、
あのウォーロックがじゃない、サイファーが、
サイファーですね、うん、
主役だったんじゃないかって思いますよね。
ああ、わかる
ね、
サイファー完全に主人公してましたね。
あ、皆さんサイファー覚えてますか？
サイファーね、
うん、
私は初めましてはテン・オブ・ソーズが一番彼女の印象的なシーンですかね。
そうね、テン・オブ・ソーズでは、クラコアの代表選手として10人の中に選ばれてましたね、
まあ、決闘の会場に向かうというキャラクターで、
はいはい、
非
戦闘員ですよね。
非戦闘員、特技というか能力としては言語が得意、
はい、
言葉が得意、
はい、
いろんな言葉を操ることができる、
そうですね、
のがまあ強みですかね。
あの実はミュータントの楽園として機能しているこの クラコアっていう島なんですけど、
うんうん、
これは生きている島なんだよね、
うん、
だからその人格というか、
はいはいはい、
島格というか、
うんうん、
意志がある、
意志を持つ島、
うん、でまあこのクラコアとこう会話というかコミュニケーションを取るために、まあ、サイファーがですね、活躍というかずっとこう準備してくれてたわけですね。
そうですね、まあ、樹木との会話もできる、言語っていうのはかなり広い意味での言語なんですよね。
あ、そうそうそう、
コミュニケーション全般が、まあ、できるというコミュニケーションという概念を操るミュータントなので
もう究極のコミュ力、
究極のコミュ力ですね、
持ってる。
なんで島ともコミュニケーションを取って、まあ、ここを、まあ、クラコアとして、うん、ミュータントの楽園として作っていくための、
はい、
まあ、通訳兼、まあ、通訳か、
はい、
戦闘員じゃないですね、通訳として、まあ、ずっとねこのエピソードに出てきた人なんですが、
うん、
まあ、彼の活躍が見られるのが、まさかこのインフェルノだったとはって感じですね。
テン・オブ・ソーズでも結構ね、
うんうん、
その非戦闘員でお前戦いに出たら死ぬぞぐらいのことをまあ言われつつですよ、
めちゃくちゃいじられまくってましたね、
うん、やってたんですけど、
うん、
テン・オブ・ソーズではね結婚してましたよね。
その究極のコミュ力を生かして、
うん、
まあ、究極の戦闘員、究極の戦士ですよね、
はい、
名前何でしたっけ、
鮮血好きのベイ、
鮮血好きのベイ、
なんて読んでいいか、なんて読めばいいんだか分かんないけど、
まあ、その最強の戦士と、
はい、
まあ、コミュニケーションを生かして結婚するっていうエピソードがありましたが、
まあベイはですね異世界の、異世界というか魔界というか地獄というかの戦士で、
うん、
もう戦うことばかりやってきたから、
はい、
言葉がですねもう武器なんですよね。
言葉も使って戦うと、
喋るとまあなんか破壊、破強音だっけ、なんかもう破壊しちゃうんで、
山を
初めて喋った時山壊したらしいですね。
喋る言葉も破壊構成になってしまうという、う
ん、 ただこのベイちゃんはですね、うん、意外と可愛いところもあってですね、
うんうんうん、
そういうもう全身向きというかでありながら理解されたいと本質的に望んでると。
ああいいですね。
だからこの彼女の喋る言葉は、言葉ではなくもう攻撃になっちゃってるんだけど、
うんうん、
なんだ、テレパシーみたいなことがあると、
うんうんうん、
人に伝わるんだよね。
思いが伝わる、
理解されたいという思いがあるから、
うん、
でもなぜかそのハイパーコミュ力を持ってるサイファーはあの言語を言語として捉える能力であるがゆえにテレパシーは聞かないんですよ。
テレパシーは分からん。だから何を言ってるか彼女の言ってることだけが分からないんですよね。そうそう、めっちゃいい関係性だな。
で初めて言ってることが分かんないやつに出会った、
うん、
サイファーはものすごくこのベイのことがなんかなんて謎めいたミステリアスな人なんだということで、
面白い女ってやつですよね
気になっちゃうんですよね。これでこの二人はなんかよくわかんないけどあの戦ってる最中に結婚をすることになりまして、
意気投合してね、
だからもうめちゃくちゃバトルタイプの、まあ妻と、
うんうんうん、
非戦闘員の、ま
あ、夫、魅力お化けがすごい夫婦ですね、
はい、っていうねこう関係があるんですけど、まあ、そんなサイファーが今回めちゃくちゃ活躍しました。
はい、大活躍でしたね。
あのまあプロフェッサー X チャールズとマグニートは、うん、あのモイラを、クラコアの中に隠してるんですね、
うんうんうん、
っていうのはまあモイラが見つかると、さっきの未来予知の例えばデスティニーとかに命を狙われて殺されると、
うんうんうん、
今までこう積み重ねてきたものが、まあ、また転生してリセットになっちゃうから、
うんうんうん、
まあ隠しとく必要があると
、うん、モイラだけは守らなくてはいけないと、だからクラコアの面々にも隠しておかなければいけないと。
ほんでクラコアにはクラコアはね生きてる島なんで、
うんうん、
クラコアの中で起こったことはクラコアが感知しちゃうんだよね、
うんうんうんうん、
だから隠す場所ないんだけど、まあ、隠す場所もあるってこれもよくわかんないな。
クラコアでも理解できない、まあ、クラコアでも感知できない秘密の部屋っていうのを作ると。
そう、まあほら我々もさあの内臓の中で何が起こってるかは理解できないじゃん
おお
体の中でも。
確かに
そういうことです
よ。そういうことか、うん、そういう隠さの何だっけ沈黙の臓器ってよく言うもんね。
そうい
う部屋を作って、
はい、
まあ、そういう部屋作ればねみんなここで、まあ、秘密会議を開くだろうという予測もあってね、
うん、
で案の定そこで秘密会議を開くようになるんですが、まあ、サイファーのもう一人の相棒というかが、ウォーロックか、
うん、
ウォーロック、
はい、
このウォーロックの力を借りてそのクラカオの感知できない部屋も、まあ、サイファーは全て読み取ることができると、
はい、
新しい彼の設定とか能力がここで明らかになりますね、
はい、
実は彼の前には秘密は何もなかったんだと、
はい、
クラカオの全てをサイファーは知っていた。
そうですね、あのウォーロックはね、
うん、
テン・オブ・ソーズではサイファーの武器になる。
ああ、喋る剣でしたっけ？
機械生命体ですね。喋る剣、喋、うんうん、る武器なんですけど、まあ彼が、クラコア全体にネットワークを張っていて、
うんうん、
実はサイファーは全部知ってたんだっていうね。
もうちょっとかっこよかったですね。
そう、なんか これだけ、このトリックというかさ、
うんうん、
この仕組みだけ話すとさ、何でもありじゃんってなるけどさ、あのまあ、積み重ねとさ、
そうだね、
サイファーのキャラでさ、
うんうんうん、
おーってなりましたね。
納得感すごかったですね、うん、確かにありそうっていうのだし、
はい、
あとやっぱこう、まあ、今回のインフェルノも顕著だったんですけど、うん、やっぱ、まあ、このシリーズ全体的にこう内ゲバじゃないですか、
うん、
だからその内ゲバかつこう政治ゲームみたいな要素が
多かったですね。
結構お互いのこう密談とか秘密の取引とかして、はい、まあ、物事を進めていくっていう、まあ、会議が主体のお話なんですよね。
言われてみればそうね、あの根回し、
根回しと交渉で、根回しと交渉と会議で話が進んでくるんですよね、インフェルノは。だからその秘密の相談みたいなのがいっぱいあったのが、
うん、
でも実はそれはサイファーが全部知っていたっていう話にこうつなげていくのはすごい、なんというか納得感もあったし、面白ポイントでかっこよさですよね、サイファーの、うん、あ、実はその前ずっとこう会議ばっかりでなんかこう抑圧された感じだったのが一気にこうバッと解放された気がしましたね、は
い。でまあ大義というかさ、まあミュータント全体の勝利のためにって言ってたんだけど、あ、まあもちろんその気持ちに嘘はないんだけど、まあそのために、メンバーに秘密を抱えて、
うんうんうん、
まあこっそり裏でいろいろやっていたプロフェッサー X とマグニートが、まあこの秘密を全部周りの人たちに まあ、知られてしまうというか、
はいはいはい、
そういうお話でしたね、インフェルノね。
そうですね、うん、ここから、まあ、第一部完っていう風になってましたけど、うん、まあ、これで一応モイラの存在も、まあ、先々の話も一応全員と共有したということで、うんうん、じゃあ果たしてこれからどうなるのかという感じですね。
でもやっぱ真に団結が必要っていうことを考えると、うんうん、まあ、これが必要な過程だったんですかね。
確かに、やっぱ秘密を抱えているとろくなことにならないっていうのは、もう我々がアメコミを通じて学んできた。
これさ、前も似たような話ありましたよね、うん、その秘密を抱えてるからうまくいかないんだみたいな。
あったね。
なんだっけ、
バットマンじゃない、
バットマンか
バットマンじゃなかったかな、
ジャスティスリーグだっけ。
ジャスティスリーグでありそうだね。
なんかありましたよね、
メンバーに秘密を抱えていたせいで、うん、あ、ジャスティスリーグじゃないかな。
ジャスティスリーグだ、あれだ、なんだっけ、パーペチュアとの戦いのや
つ。ああ、そうだそうだそうだ、
あったね、
あったね、
うん、やっぱアメリカっていうのはそういう価値観というか感性があるのかな。
やっぱ組織の中で秘密を抱えていると、
うん、
あまり良くないことが起きるぞと、
うんうん、どっちもさ、多分さ、その秘密を持つっていう、あの目的がさ、私利私欲のためってわけじゃなくて、
うんうんうん、
ちゃんとこう全体のためにだけど、
みんなのために秘密を持っていたんだけれども、うん、それが結果より大きな悲劇につながってしまう、
うん、ああ思い出した思い出した、パラレルワールドっていうのがめっちゃあるっていうことを、
うんうんうん、
あの人々に黙ってジャスティスリーグの中だけで共有してなんとか対処しようと思ったけど、
そうだそうだ、
失敗したんだ。
あはは、は思い出してきたわ、
思い出したわ。でその結果あれだ、みんなもパラレルワールドのことを理解するようになって、
うんうんうん、
あのいろんな世界 の, あのホップを使ったビール売ってたわ
あそうだ、市政の人たちがマルチバースを当然のものとして喋るようになってたんだ、うん、
なってたなってた。
こんな世界にいたら頭おかしくなるよねって話をした記憶が出てきたな。
だからアメリカの理想ってのはやっぱりそういうことなんだろうね。
みんなで情報を公開して、情報を共有して、うん、じゃより良い方法を考えようと。
民主主義を信じてるよね。
はあ、確かに、
うん。だから、一部の力を持ってたり、
うんうんうん、
一部の状況を理解できる人だけがそれを知っていてやるんじゃないんだよっていう。
ああ、なるほどね。確かに。
民主主義だ。
民主主義だ。
うん。
すごい。
でも、そう考えると、本当に民主主義が一番いい制度なのかっていうのは、
ちょっとこれ読むと民主主義の過酷さというか、うん、残酷さみたいなのを感じますよね。
民主主義って結構こうストロングスタイルだな
強い市民じゃないと生きられないですよ
ね。
弱い市民だったらマルチバースのポップが入ったビールの見て発狂するし気しますもんね
俺もう正直無理だよもう本当に税金納めるのでさえ宿泊してるから、マルチバースの話されてももう絶対無理、ついていけない
今まで保険の仕組みすらあんまり理解してないのに、マルチバースなんて増えた日にはもう
本当よ、
わけわかりません。だからそれをちゃんと理解できる人じゃないと、うん、やっぱ良き市民にはなれない、うん、大変な世の中だ。
本当ですね。
いやもう全部丸投げしちゃいたいけど、うん、もうそういうヒーローに全て任せるのも良くないっていう話にもあったもんね、
うん、え、ウォーターゲート事件だっけ、
うんうんうん、
あれもなんかこう裏、あれもまたちょっと違うか。でもとにかくそういう上に立つ人が、
うん、
あの秘密を抱えてるっていうのは悪だっていうのが、
ああそうね、確かにありますよね。
なんか あるんだろうね、空気感として。
やっぱそういう秘密をないようにしなきゃいけない、
うん、
そうですね。ウォーターゲート事件もあれ、その情報提供あったのはやっぱり政府側の偉い人のところからこうリークというか情報が出てきてたから、はいはいはいはい、やっぱそういう、まあ、いろんなね背景があったとは思うんだけど、あの事件にも、まあ、そういう情報公開すべしっていう基本的な価値観はあるのかも ね。
そういう意味ではアメリカのコミックらしい、
確かに、
作品とも言えるんじゃないですかね。
サイファーの今回の能力なんてね、まず民主主義的な秘密をなくす、全部公開する、まあ、かっこいいよね。
かっこいいね。
これさ、あのモイラが殺されそうになるシーンでさ、サイファーがかっこよく登場するじゃないですか。コブラかと思ったね私は
いるさ、ここに一人なのこと、
後ろからバッと登場するシーンでちょっとかっこいいセリフを言いながら出てくるじゃないですか、
はいはいはいはい、
かっこよすぎてちょっと笑っちゃいましたね
ディスニーがね、モイラを殺そうとするんですね、うん、
はい、
さよならモイラ、永遠に死になさい。
お、かっこいい、うん、これもかっこいいもん、
ね、これもかっこいい。それに対してサイファー、永遠に、そりゃ不吉だね。まあ確かに不吉な状況ではあるけどさ、永遠に死ぬ、マジでやばいね
いやー、かっこよすぎる、笑っちゃう。
ポーズもめっちゃかっこいい。
めっちゃかっこいい。
あの壁に寄りかかってベルトに手を当ててます、ね、
いやー、やっぱコブラとね、サイファーしかできないですよ、こんな登場。
サイファーね、あの テンオブソースではちょっと、もうちょっとなよっと
してさ。そう、ヘタレキャラでね、いじられてたのに。
いじられてたのに、もう今めちゃくちゃかっこいい。まあ、後ろに奥さんいるんだけど。
結婚して家庭を持って変わったんですかね。
そうね。なんか、ミスティークにね、
うん、
少年、お前なんか寝てる間に殺せるわって言われるんだけど、この二人も、つって、後ろに、鮮血好きのベイが言いますかね。
配偶者の人が出てきてね。
彼らを殺すのはそう簡単じゃないと思うけどな。
このシーンだってこうデスティニーが未来を予知するじゃないですか。
うん、
じゃあこの場で、じゃあサイファーを殺そうとしたらどうなるのか。おおむね全員死ぬっていう予言になるのはやっぱ、この鮮血月期のね、強さを感じられていいですよね。
いいね。
どの未来を選んでも大体みんな殺されてしまう。
ベイに負けるのは恥でも何でもないよ。僕の妻は超やばい。めちゃくちゃ虎の意を買ってますよ。
いや、サイファーめっちゃいい。すごい好きになりましたね、今回。
でも、まあそうだよね。この状況を作ったのはサイファーですからね。
うん。彼、うん、の作戦勝ちですよ。
結構、そうね、知的というか、そういうね。
これ、勝ち方もスマートですよね。
スマート。
転生の能力者から殺したら問題解決しないので、うん、ミスティークはその、そのミュータント能力を治療する薬を打ち込んで殺そうとするんですけど、うんうん、でもこの味はもう、ミュータント能力を失った。人間であると。人間を殺すのは、法律が許さないんだと。
クラコア法でね。
クラコア法で禁じられている。って言って、この二人に勝つっていう、そのロジックの組み立ても、理屈で勝つっていうところも、そのサイファーの言語の強さがさ、際立ってて、サイファーファンになりましたね、
ちょっと。そうね。本当にサイファーがかっこいいの、最後の最後の、本当に終わりのところなんだけど、まあそれまでもサイファーね、ちょっと出てくるんだけど、うん、その、まあクラコアがどうやってできたか、みたいな話だったから、なんかそれがこう一気にバーって回収されて、あ、これサイファーの話だったのかって思いましたよね。
そうね、その視点人物誰にすればいいかわからんっていう感じが最初あった分、うん、この最後のサイファーにギュッとまとまっていく感じはカタルシスありますよね。
だからジョナサン・ヒックマンがこうクラコアっていう舞台を作って、
うんうんうん、
で、異世界で検討大会開いて、だからサイファーとベイの結婚なんてギャグシーンだと思ってたもん。
そう、完全にギャグでしたね。
まさかここでね、サイファーが、まあ、一つこう、暴力を手に入れることが、ちゃんとオチに向かってたんだ。
実はこの、あの結婚がなければ、クラカワの未来もなかったということで、う
ん。はい。
いや、素晴らしいお話でしたね。
はい。ということで、X-Men インフェルノでした。
さっきもちょっと話出ましたが、うん、我慢が必要な作品なのは、まあ、間違いないと思うんですが、その最終的なカタルシスの気持ちよさは、やっぱり、群を抜いて高いですし、ですね、私は、マグニートとチャールズが協力して、まあ、機械生命体と戦うシーン、うん、めっちゃ熱かったっすね。
そうですね。まあ、やっぱりこう、なんつうの、スルメ的な、
うんうんうん、
これまで読んで、で、またもう一回ね、ハウスオブ X から読み始めたって。
きっとね、結構コマの描き方というか、似せてるシーン多かったっすよね。
あ、そうですね。セリフをリピートするシーンとかもあったりして。
立ち姿を重ねてたりとか結構あったんで、多分2冊一緒に読めばまた新しい発見とかもあるんじゃないかな。うんうん、
はい。そして、やっぱりこのシリーズだと、テン・オブ・ソーズ読んでほしいですね。
そうですね。一応この第一部、なんとなく読んできたけど、一番面白かった、一番おすすめは何かって言われたら、テン・オブ・ソーズですね。
はい。
テオソーズもうなんかマイページ面白かったもんね。
なんつうかもうギャグと、まあ、シリアスというか。
シリアスとギャグがずっと続くから、うん、なんか楽しみ、まあ、めちゃくちゃ長い話ではあるんだけど。
あとやっぱ新キャラの魅力ね。
うん。
ベイもそうだし。
はいはいはい。
あとはやっぱ腐敗のイスカ。
腐敗のイスカね。負けないっ
ていう。負けない。
能力者、うん。最高にね、もうギャグにもシリアスにも使えるキャラですからね。
もうね、面白いんですよ。
うん、
まあ、ぜひぜひ。
テンオブソーズも、テンオブソーズはもうあれ一冊で楽しめる作品にもなってると思うんでね。
はい。
読んでもらえたらと思います。
はい。
はい。
いつものお願いします。
はい。番組へのご意見、ご感想あれば、
はい、
ツイッター、ハッシュタグ、翻訳、雨あられ、おつけてツイートしていただくか、
うん、
メールをいつでもお待ちしております。
はい。
メールアドレスは、アメコミ、雨あられ、@gmail.com。アメコミ、雨あられ、@gmail.com。アメコミのコミは、COMI です。
うん、
語ってほしいアメコミのリクエスト。
はい。
なんか番組読んだアメコミの感想、
うん、
何でもお待ちしております。
なんかメールとか来てないんですか？
最近はちょっとメールあんま来てないですね。
そうか、メールもね来たらね、いつもね
なるべく読むようにしてるんです
か、わーって思ってるんですけどね、
なかなか最近メールも減ってしまいまして、
あらあら まあ、気が向いたら送ってください。
はい、いつでもメール送ってください。待ってます。はい、何でもいいです。
来週はストレンジアカデミー3。
お、ストレンジアカデミー3。
ということで。
魔法学校の話ですね。
はい。まあ、1。あれ？あ、やってねえんだっけ？
いや、やった。
やった？
うん、うん、やった。
やった？
やった気がする。
あ、違うよ。あれだよ。やろうって言ってたんだけど、うん、あの、2人タイミング間違えて読んじゃって。
あ、そうだ。
で、私読んだんだけど、うんうん、あの、私読む前に
うんうん、うん、
やったよね。
やった。
あれ。
あれですね。ストレンジアカデミー3。
ドクターストレンジが校長をやってて、ま、あ、今回も出てきたね、X-Men の、あの、マジックちゃんも。
あ、先生ですね。
先生としてね。
やってました。
生徒たちに地獄を見せるって、あの、比喩的な意味じゃなくて。
社会科見学に行くって話もありましたね。
見せてくれるっていうね。
魔法学校の話ですね。
保護者としてロッキーがいたりとかですね。
ああ、あったね。そうだそうだそうだ。親戚の子供なんだよね。
そういう愉快な作品となっておりますんで。
うん、こちらも電子書籍で、はい、購入することできますので、
はい、
ストレンジアカデミー3、ぜひ読んでいただいて、ラジオ聴いていただければと思います。
はい。それではまた来週、さよなら。
バイバイ。モイラ10回しか転生できないのちょっと気の毒ですよね。
ああ、作中でそんな風に設定言われてましたね、
うん、もっとこう何十回も転生してたらさ、きっといい方法もっと見つかると思うんだけど、
うんうん、
風来の試練だってさ、
うん、
1000回死んで一人前なわけでしょ。
まあそうだね。
それ思うと10回でこうベストなね選択を目指すモイラすごいよね。
確かに風来の試練はモイラの気分も味わえる。アメコミです、実質。
アメコミです。